ステイホームの時ってネットショッピングの売り上げが伸びたって言いますけど、どうでした？ネットで買い物とかしました？
ああ、そうですね。まあ、確かに買えました。あと、買うかどうかはともかく、家にいる時間が増えると、こうついついネットでいろいろチェックしちゃいますよね。
ですよね、うん。好きなショップとかブランドってお得な情報ないかなって SNS でフォローしたりするじゃないですか。
はい、そうですね。
私の Facebook のフィードとかもほとんどそういう商品の情報しか流れてないんですけど。
まあ、最近ね、プライベートを Facebook に投稿する人が減ってきてるっていうのもありますもんね。
でもどんどんいろんなブランドとかレストランとかフォローしていくと、とにかくいろんな情報が大量にフィードに流れてくるんですよ。
わかります。でもそれだとあれですよね。セール情報とか新商品情報とか本当に欲しい情報が来ても見逃したりしてしまうっていうか、Facebook なんかは最近アルゴリズムが変わってフィードに流れる投稿がかなり選ばれるようになってきたって言いますしね。
そうそう、そのあたり多分企業からも問い合わせが多かったんでしょうね。Facebook 社が公式サイトでアルゴリズムの変更について説明していて、それによると現状1人の利用者がログインするために平均1500本の記事が表示枠を争って、結果表示されるのは約300本程度に過ぎないらしいです。
すごいですね。それだと自社のページのフォロワーがせっかく増えてても商品の PR 投稿が見られないっていう可能性も高いですよね。
そうですね。なのでとにかくフォロワーを増やして投稿たくさんしてというより、熱心なファンのコミュニティを作ってそこをターゲットにする方向で考える企業が増えてるらしいです。
というと、まあリピート購入者とか SNS への投稿に最も反応している人たちとかですか？
そうですね、投稿によくコメントくれる人とか、そういうそのブランドやお店を本当に好きな人たちを集めた小さなコミュニティを作るってことですね。マイクロコミュニティと呼ばれているそうです。
そのマイクロコミュニティっていうのは Facebook グループとかで使うんでしょうか？
そうですね、そういう既存のツールの活用がやっぱり一番取り組みやすいからか多いみたいですね。インスタの鍵アカとかスラックとか。
あえて鍵アカとか使うんですね。まあ、それにビジネスツールですよね、スラックって。スラックも使われてるんですか？
はい、意外にもアメリカの美容ブランドグロシアってご存知ですか？
はいはい、インスタでも見たことあるような気がします。
米国のミレニアム世代にすごく売れてるスキンケアブランドなんですが、美容ブロガーが立ち上げて10億ドルのコスメブランドになったっていうので、 CEO の元ブロガーが注目されていて、
ブロガーからコスメブランドの CEO として成功するっていうのも今っぽいですね。
そうなんですよ。でさらに今っぽいのが、こう起業したての頃スラックで熱心なファントップ100人を集めて、直接企業側にこういうコスメが欲しいみたいなフィードバックをできるようにしたそうです。
なるほど、双方向のコミュニケーションができる場にしたっていうことですね。
はい、今も顧客と一緒に作り上げるコスメを掲げて人気みたいです。
マイクロコミュニティのまあ成功例っていうまあことだと思うんですけど、インフルエンサーも芸能人とかだけじゃなくて、フォロワーとコミュニケーションできるこうマイクロインフルエンサーが起用されるのにもね、最近になってきてるって言いますし、やっぱりそのコミュニケーションの双方向性みたいなのは大事なんですね。
そうですね、消費者も一方的な発信を好まなくなっているのかもしれないですね。ブランドからの顧客へのメッセージ発信もパーソナライズ化が人気で、アメリカのアテンティブという AI でメッセージをパーソナライズするスタートアップは去年顧客数が 347% 増加したそうです。
もうそれはすごいですね。こうミレニアルとか Z 世代ってこうオンラインコミュニティへのこう帰属意識高くなってきてますから、まあ、ブランドにも商品を購入するだけの関係じゃなくて、こう一つのコミュニティ的なものを求めてるんですかね。
ですね。ブランドもダイバーシティとかエコとかテーマ性を強く打ち出しているところが増えてますし、同じブランドのファンとかそこの社員さんたちと価値観を共有する一つのコミュニティを作っていくっていうイメージなのかもしれないですね。